小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。では参ります。世を込めて鳥の空音は測るとも、世に大阪の席は許さじ。世を込めて鳥の空音は測るとも、世に、
はい、
あー加藤さん、はい、加藤さん、はい、ちょっと正解かどうか、世に大阪の席は許さ、はい正解、加藤さん1点。次の札いきますよ。
お願いします。
はい、はい、君がためお叱らざりし命さえ、長くもがなと思いけるかな。
はい、
お加藤さん、また
やっぱり加藤さんの、
あーそう、あったらあったら、正解。2点目ではいきます。
はい、
和田の原こぎ入れてみれば久方の、雲井に孫を興津白波。
はい、
おお合ってるかな、合ってる合ってる、甲賀さん合ってる、合ってるよ、
はい、雲井、はい、ようやく、
はい、甲賀さんようやく1点、2対1です。はい、
置き場所変えておきますかね、
というように、はい、お正月らしく今100人衆ちょっとね、かるた会をやっておりますが、やっぱり百人衆っていうお正月らしさがあって本当にいいですよね。
はい、
今日は番組にお付き合いいただくのは、日本展示図書館、展示制作課に勤務されております甲賀恵子さん、そして、用具事業家の加藤真由美さん、このお二人でございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お二人とも視覚障害者でいらっしゃるんですが、今日は展示付きの百人一首というのを持ってきていただきました。実物見るとですね、読み札の方には普通の墨字で印刷したやつがあって、取り札の方には点字で、字が大きめに書いてあったりなんかする札が、並べてあると。で、ある程度限定した枚数を目の前に広げてあって、点字を読みながら、あこれだっつって、まあ、取ってもらうと。こういうゲームなんですけれどもね、
まあ、百人一首っていうものがそもそも、うん、まあ、私など盲学校でずっと小中高と来て、
はいはい、
はい、もちろん国語の授業はありますし、うん、古典も習ってきたんですね。なんですけれども、百人一首っていうことを学校時代にやらなかったんです。当時、うん、百人一首が点字で教材としてなかったですし、やはり一般の競技カルタのように、場に置かれた、ものをパッとこうとても素早いはい、タイミングでね、
はいはい、
取るなんていうことは目の見えない私たちは、まあ、なかなかね難しいでしょうということで、うん、学校時代やりませんでした、
うん、
で、私がその百人一首と出会ったきっかけっていうのは、まあ、子どもたちがですね、
はい、
学校へ通うようになって、
うん、
小学生ですと大抵なんか12月の冬休み前ぐらいになると、うん、宿題っていうのが百人一首を覚えてきて、年が明けたら、カルタ会をやるから、いや冬休み中に覚えてきなさいっていうような宿題が出るもんですから、まあたまたまですけど、一番下の娘が小学生の時に冬休みの宿題で、家で百人一首って言った時に、そういえばあなた百人一首この100枚もね一度にねどうやって覚えてやってんのって聞いたらば、いや一度に100枚なんてやるわけないよって、
そうそうだよね、
どうやってやってんのって聞いた時に、初めて 五色百人一首。五色っていうのは5つの色ですね。
色を色。5つの色の百人一首、
はい。で、それどういうことって聞いたら、うん、今日ここにありますけれども、
うん、
青色、まあ、桃色というふうにね、色を5つに分けて、うん、つまり100枚を5つってことは20枚ずつ
に分
けまして、
ね、
小学校 の、 もうこの教材としてかなり広まってるようなんですけれども。
そうなんですね、はい、これね。
正式にこれも販売されてるものとしてありますけれども、五色百人一首を使って小学校ではやってるって聞いて、
うん、
それだったら目の見えない私もね、20枚ずつだったらできるんじゃないかと思って、インターネットで調べてすぐに問い合わせました。
あ、
それがきっかけです。
なるほどね。これ日本子どもチャレンジランキング連盟とかね、
はい、
入ってたりして、すごいですね。全日本カルタ協会公式認定札ですからね、これ。
あ、そうですね、うん、それで
東京教育技術研究 所
さん、はい、うん、こちらにすぐに連絡を取って、
うん、
こちらの五色百人一首に展示をつけて、
うん、
展示で私たちができるように作成させていただくことを、まあ、お願いして、
うん、
今ここにありますけれども、例えば青札の、まあ、最初の一番の札、
はい、
足引きのという、うん、上の句下の句で始まる足引きの山鳥の尾のしだり尾の、それの下の句が長々しよう一人かもねむ。今これ私覚えて記憶して言ってるんではございませんで、
そうだね、展示で読んで、はい、ね、おっしゃってますよね、
はい、
うんうんうん、
展示を読んでこうやって展示が書いてあれば、
うん、
もし頭の中に足引きのって読んでいただいたら、長々しが分かってれば、
うん、
はいって先ほどのようにね、
加藤さんみたいにね、
でも頭に入っていなくても、
はい、
読み手の方は上の句下の句全部読みます。正式には2回読むようなんですけど、読んでる間にとにかく探せればいいので、
うん、
展示を少しでもなさった方でしたらば、うん、このカルタができるんじゃないか。
そうだよ、参加できるよね
ということなんですね。
なるほどね、そういう仕組みになってて、やっぱりこう日本語古くからあるね、これ日本の文化っていうのは皆さんに知ってほしいものですからね。
そうですよね、
うん、
展示の中にもやっぱり例えば今日ここの絵にっていうような、うん、これ下の句ですけれども、
はいはい、
古の奈良の都の八重桜ですかね、うん、その後今日ここの絵にというふうに、ま、読んでいただくときには今日とか読みますけれども、
うん、
実際墨字一般の文字では今日はケフ、
ケフ、ね、ケフだよね、
うんうんうん、でもそれを音で読むときには今日と読みますよね、
はいはい、
展示でも古典の正式な展示はやはり仮名の文字はケフはケフと書いてるんですね。
そうなんですか、
はい、そうなんですね、うん、でそういったこともこういう展示、古典の展示を読むことによって、
うん、
カルタを早く取るってことだけじゃなくて、
そういう勉強もできるわけだ、
はい、展示のね、古典の展示の勉強もねしていただく教材にも使っていただけるかなというところもあります。
うん、でこの、まあ、札の展示は当然日本展示図書館で作られているわけですけれども、これ結構面倒な作業ですか、それとも割と簡単にできちゃう。
とても大変です。
大変でしょうね、
はい、
うん、
これはその、うん、今の一般のものにタックペーパーという透明のシート、
はいはいはいはい、
裏側に粘着剤がついてるんですけれども、
うん、
まあ、これに展示を書いて貼ってます。
そうですね、展示のデータそのものは、うん、私どもの展示制作課の方で先ほどの古典の展示に基づいた表記とか分かち書きと言ってるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、正しい展示ということで、
うん、
展示制作課で作ったものをデータとして持ってるわけなんですけど、
はい、
それをまあ、落とし込んでこのタックペーパーに印刷をして、でも実際そこからこの札に貼る作業、
うん、
この狭いところにねきちっとこ う、
ね、
うまくまっすぐぴったり、うん、展示がねこぼれないように
収まるかどうかね、
はい、その辺、うん、シワが寄っちゃってもいけないですし、
あ、そうかそうか、シワなんかダメだよね、
曲がっちゃってもいけないですし、
うん、
貼ってしまって間違えて剥がしたらもうこれ紙だからダメですし、
うん、ああそうか、
はい、そういうところ、
そういう難しさあるんですね、はい、うん、それでまあ今年のまあ春か5月から売るようになって、
はい、
で結構買っていく人っているんですか。
ポツポツ買ってくださっています。今日の青のこのスタートセット、
うん、
これは3000円です。
あ、3000円でね、
はい、
じゃあ読み札も取り札も全てセットになってて、
はい、
でこの札を置く台も入れて、
は
い、何もかも入れて3000円と、
はい、で先ほど、読み札が墨字で書かれてるっておっしゃってたんですけれども、
はいはい、
実は展示の読み札っていうのも ありまして、
は
い、あの視覚障害の人も読み手になれる。
これがそうなんだ。
そうなんですね。
あ、なるほど、
はい、あの展示でもね、
ちょっと大きめのやつでね、
そうですね、ちょっと札ではないんですけれどもね、うん、あの展示 あのきちっとした紙、
いわゆる単語カードのでっかいやつですね。
そうですね、う
ん、こうコンサートのチケットぐらいのサイズです、
ね、あ、そうそう、うん、
はい、
細長い1万円札よりちょっと大きいかなって感じ、ね、
ですね、
はい、これは青札ですから、この紙も青ですか。
あ、青、
はい、
青です。
その色に合わせた紙に、
はいはい、あ、なるほどね、はい、あ、こういう読み手もちゃんと、はい、あの視覚障害があったって、はい、読み手としてちゃんと成立しちゃうんだ、これでね。
そうなんですね。
はい、これリングが1個ついてるんですけど、
ついてますね、
はい、これを外してしまって、うん、シャッフルして、
シャッフルですね、ま
あ、はい、読む、
番号順に読まなくても別にいいので、むしろそう、そうじゃないですよね。ですので順番も変えたりして、
うん、
はい、で、あの20枚の要するに札がございますので、
うん、
はい、青だったら青で1番から20番まであるので、あの読み手の方が読んでいただくために、
これ面白いね100枚並べるより全然面白いもんね。
あ、そうかもしれません、うん、
だってあの慣れてない人だってね、これあの本当すぐとっつきやすいもんですね。
はい、そう、うん、私なんか全然慣れてません。
全然今日初めてね、加藤さんやったのに、
甲
賀さんより勝っちゃったもんね。
いや提案だけはしたんですけど、本当に頭の中に短歌が入ってるわけじゃないので、
うん、
まあ、別になかなかあの勝ったりゲームやったりすると勝ってたりしないんですけど、
う
ん、でも本当に初めての方にこう親しんで楽しんでいただけるのが、提案した立場としては非常に嬉しいことですね。
そうですよね、もっともっとあのいろんな人に使ってほしいですよね。
はい、用具事業家ではですね、店頭にお見えいただくか、
うん、
もしくは、お電話をいただいてご注文いただくか、はい、あるいはインターネットからもお買い物していただけます
、
はい、電話は 03-3209-0751、
これはあの用具家直通ですか。
はい、直通で
直通、
午前9時から午後4時まで、うん、
9時から午後4時まで、
はい、はい、で日曜月曜祝祭日がお休みです、
うん、じゃあこれあの3000円でいろんなもん全部揃っちゃうと。
まずこの青の、はい、うん、部分だけですけれども、
青の部分だけ、
はい、
はい、
でこれがもう最初から全てあの欲しいっていう人は、
うん、
もう全てがセットされたようなものもありますし、
う
ん、いやいやもう単品で1個ずつ揃えるという方には、
うん、
1つずつこうこの札だけとか、
まず青からいきましょうね、
は
い、みたいなね、
はい、その単品も売ってます、
うん、あ、そうですか、はい、まあ、ちょっとその辺の詳細はね、電話でお問い合わせなり、ね、インターネット内でね、
はい、
調べていただくということで、
はい、
なんかあの日本展示図書館で体験会もやるそうですね。
はい、2月の25日に、
うん、2月25日、
はい、行う予定なんですけれども、
はい、
これは予約制なので、
うん、
必ずお電話でお申し込みいただいて、
はい、
はい、いらしていただきた
いと思います。そうですよね、まあ、これも展示図書館の方に電話して、
はい、
予約を取ると、はい、いうことですね、
はい、
はい、今日は展示付き百人一首をご紹介しました。日本展示図書館、展示制作家の甲賀恵子さん、そして用具事業家の加藤真由美さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。